Welcome to Ham's Radio, Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スダと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、最近のデジタル通信についてということでね、お送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、来年2021年の、ね、ハムフェアなんですけども、ビッグサイトで10月の2日3日と開催される予定ということでね。
あ、もう決まったんですね。
はい、決まりましたね。
ね、JAL の、ね、ホームページの方に、ね、載ってますので、ね、また皆さん見ていただいたらいいと思うんですけどもね。はい、まあ、今のこの時期のこの状況なんで、まあ、予断は許さないですけども、まあ、
そうですね。
でも、リオさん、なんか展示会とかそこそこ結構始まってきてる。
そうですね、そこそこ人でも、うん、出てきたようで、そうですね、あちこちで開催されてますね。うん、はい、
だからこれが、ね、そのままうまいこと言ってくれて、で、ね、来年、はい、西ハムから行きたいな。
行きたいですね。
どうなるかですよね。
落ち着いてくれるといいですね。
いいですね。
はい、
西ハム、カンハムと、ね、いろいろイベントがそっちなくなっちゃいましたから、
そうですね、
来年はまたあるといいですね。
はい、ということでございます。はい、今日はハモのラジオバーチャルハムフェアのインタビューの3回目ということでお送りいたしたい、お送りいたします。今日の話題はね、最近のデジタル通信ということでね、はい、まあ、ハモのラジオみんな大好きな、はい、デジタルの話題でございますのでね、はい、ではね、 CM を挟んでね、早速お送りしたいと思います。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、それではね、今回山西さんと、ね、石原さんに、ね、ご登場いただきますので、お二方の、ね、自己紹介お願いしたいと思います。まず山西さん、お願いできますか。
はい、皆様こんにちは。デジタルモードファンの皆様、こちらは JA1FMN 山西です。2010年頃から各種デジタルモードを楽しんでおり、デジタルモード運用のため毎年南太平洋方面に DX バケーションに行っております。ただ今年は残念ながらコロナウイルスの関係で渡航できず、来年を楽しみにしているところでございます。デジタルモードも海外から運用すると日本国内では味わえないダイナミック感がたまりませんね。海外からの運用にハマっている JA1FMN 山西です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。石原さん、お願いいたします。
はい、デジタルモード DX グループのスタッフであります、JE1BTJ 石原と言います。私は再開局して、まあ、3年くらいなんですね。で、リタイアしてからアマチュア無線をまた始めました。それで3アマでしたので、まあ、持ってるリングは10ワットのHF の機械だったので、これはデジタルモードでいかないと DX はできないだろうなと思って、JT65 を使い出したらですね、10ワットでスイスの方と簡単に更新ができて、キツネに騙されたような感じでしたけど、それからハマりまして、ずっとこのデジタルモードで、まあ、やってました。3年で127エンティティが更新できましたので、まあ、ゆっくりですけど少しずつやっております。JE1BTJ 石原です。
はい、ありがとうございます。はい、お二方もともね、もうデジタルにハマっちゃったという、そういう感じですね。はい、はい、 それではね、今日のね、番組はね、パート1、パート2、パート3ということでね、分けてるんですけども、まず今日のね、パート1ということで、まず山西さんからね、デジタルモード DX グループについてね、お話をお聞きしたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
デジタルモード DX グループは2013年に開設し、ウィークシグナルデジタルモード、筐体域デジタルモードですね、まあ、JT65、FT8、FT4 などの日本での健全な復旧、発展のため、有志による各種啓蒙活動を行っているアマチュア無線グループです。現在スタッフは10名、登録メンバーは10月下旬現在、SNS での世界中のメンバーを含めて約1140名です。日々増加中です。主な活動といたしまして、JT65、FT8、FT4 などの筐体域デジタルモードの啓蒙活動、ハムフェアでのデジタルモードの普及促進と情報交換ブースの企画運営、これは2014年から毎年開催出展をしております。デジタルモード通信復旧のための各地での講演活動、勉強会、講習会、ワークショップなど、当グループのスタッフがそれぞれの地域において活動しております。初心者のためのデジタル通信システムの導入相談、運用相談もメールで行っております。まあ、昨今ブログとか掲示板などで情報が結構入手できますので、まあ、それでもわからないということがあればお問い合わせいただければと思っております。よろしくお願いいたします。一方、デジタルモードの情報交換メーリングリストも運営しております。日々バージョンアップされるデジタルモードの情報交換、プログラム情報の交換など運用情報も含めていろいろな活発に運用情報の情報交換が行われております。昨今 SNS、Facebook でデジタルモード DX グループのグループがございまして、そちらでリアルタイムの情報交換も行っております。主に DX 関係の情報になってしまいますが、いろいろ機器の情報とかソフトウェア情報と、まあ、半分ぐらいかな、DX の方も結構参加されておりましてですね、日本国内のみならず、まあ、英語で活発な情報交換が行われておりますので、ご興味ある方は参加されてみてはいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、続きましてね、山根さんにデジタル通信での、ね、マナーとルールというところでね、お話をお聞きしたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
最近のデジタルモードはブームということも手伝って、どのバンドも大変賑やかです。 SSB や CW が聞こえない日でもデジタルモードだけは結構な頻度で運用されています。またここのところ対応国点数が少し増加傾向ということもあり、時間さえうまく選べば簡単に世界中と更新できるようです。ただ最近は新型コロナウイルスの影響で DX ペディションなどが減少しており、自宅から運用される方が世界中に多く楽しめるのではないかと思っております。またデジタルモードに限ったことではありませんが、 RTTY に始まり PSK やパケット通信など新しいモードが普及し始めると、アワードマニアが一斉に運用を開始、にぎやかになるのことはいいことですが、それに伴い今般のデジタルモードはより少ない電力で遠くと更新するために設計されたモードですので、JT65 ブームの頃はそれほどではありませんでしたが、昨今の FT8 ブームでは大電力と大きなアンテナなどでいち早く目的を達成するため、ある意味バンド内が荒れている場合があります。無線機とパソコンを接続し、ソフトウェアをインストールして設定を済ませれば、語学力も必要なく簡単に世界中と更新できるモードではありますが、基本的なマナーやルールを守り楽しく運用したいものです。このデジタルモードは受信時は複数の局から呼ばれても周波数が微妙に違えばほとんどデコードされます。呼び出した相手から応答があれば更新が始まりますが、その時はその更新が終わるまで待ちましょう。また CQ 局や DX 局からのメッセージを潰さないよう周波数を少しずらして応答するのもルールの一つと言えるでしょう。ちょっとした心遣いでお互い気持ちよく更新できますので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。またルールやマナーではありませんが、 CQ を出しても応答がない、相手を呼び出しても応答がないなどの場合は
ぜひご自身の送信電波の質を疑ってみてください。パソコンから無線機へのオーディオレベルが過剰だと歪んでしまい、相手もデコードできず、また可変調により帯域が広がりすぎて妨害として迷惑がかかります。少し離れた お友達にモニターしてもらうか、もうワンセットのシステムを作り、それでモニターすることにより自身の状況を把握できる場合もあります。昨今のデジタル通信ソフトは自動送信に追加して自動更新機能も備わっています。自動 CQ を出し続けて離席していても応答があれば自動的に更新をしてログに記録、まあ、これが楽しいか否かは人それぞれですが、アマチュア無線の世界でもこのようにシステム化が進み、知らぬ間に DXCC が100が完成したということもあり得る事態となりました。まだまだ発展中のデジタルモードですが、皆さんもぜひこの世界を体験してみてください。楽しいですよよろしくお願いします。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。ご自宅で養成課程 e ラーニングを受講してみませんか。 QCQ では4アマ三陸特で e ラーニング養成課程を実施しています。 e ラーニングは講義動画を中心としたプログラムです。講義動画は繰り返し何度でも視聴できます。お手持ちのパソコンやタブレットを使用して学習を進めるシステムなので、ご自宅から受講できますよ。4アマ三陸特 e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金の振り込み完了後に随時開講となります。同じ資格を目指す仲間と一緒に学習ができる養成課程講習会も実施しております。こちらは直接講義を行いますので、その場で質問することもできますよ。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。こちらの詳細についても QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でのお問い合わせの場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。なお、お電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。2つ目のお知らせです。さらなるステップアップを目指すあなたへ、 QCQ 企画の通信教育講座を受講してみませんか。まずは第9陸上特殊無線技師通信教育講座をご紹介いたします。こちらの資格は陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。1山2山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在2月期の申し込みを受付中です。次に、すっかりおなじみの1山2山の通信教育講座のご紹介です。 QCQ 編集の問題集を使用し、2週間に一度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、あなたのスタイルで学習を進めていきましょう。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたしました。試験機ごとに編集を行っているため各試験機に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。 合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。40代男性の方、今回第2級アマチュア無線技師の国家試験を受験して無事合格できました。最初は全くわからない問題もありましたが、通信教育講座の教材である直前対策資料を中心に勉強して比較的余裕で合格点が取れました。次は1級を目指す予定です。ありがとうございました。1山2山通信教育講座は現在4月期の申し込みを受付中です。こちらの詳細についても QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でのお問い合わせの場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。なおお電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7JOZZ3BZFM Radio Narita。はい、ということでね、引き続きね、最近のデジタル通信についてね、お話をお聞きしたいと思います。パート2ではね、JE1BTJ 石原さんにトラブルシューティングと、便利なユーティリティについてお話をいただきます。まず最初にね、トラブルシューティングについてお話をいただきます。
皆さんこんばんは。デジタルモード DX グループスタッフの JE1BTJ 石原です。多くの方が遭遇するトラブルシューティングと便利なユーティリティソフトの紹介をします。トラブルシューティングはハードとソフトを知る絶好の機会です。楽しみながら問題の解決に取り組みましょう。受信で3つの場合、送信で2つの場合に分けてトラブルシューティングについてお話しします。最初にソフトを走らせても受信ができない場合の3つについてお話しします。その1つ目は無線機のスピーカーから FT8 の音がしない場合です。 FT8 の音は、このような音です。 FT8 は運用周波数が決まっています。昼でも夜でも国際バンドであります 14MHz 14.074 ワッチしてみてください。また昼間なら 7.041MHz、 これは国内周波数です。夜ならば国際周波数の 7.074MHz をワッチして FT8 の音を受信してみてください。受信モードは HF のローバンドでも USB アッパーサイドバンドです。 LSB にしていますと、たとえダイヤル周波数が FT8 の周波数にあったとしても FT8 の信号は受信できません。受信の問題の2つ目には、無線機のスピーカーから FT8 の音はするのに WSJTX にデコードされない場合で、ウォーターホールに FT8 の信号が見えない場合です。無線機のオーディオ出力からパソコンのオーディオ入力、それから WSJTX の入力へと信号がつながっているのかどうかを確認します。無線機からの出力とパソコンからの出力を接続していたり、 USB オーディオならケーブルの接触不良はないか、インターフェースだった場合にはケーブルの接続間違いとか設定ジャンパーに間違いがないかなどを確認していただきたいと思います。またオーディオデバイスがいくつもあるようなパソコンでは違う音源を選択して WSJTX に入れている場合があります。この場合 WSJTX の設定オーディオ というところで無線機からの音を入力するパソコンの録音デバイスを正しく設定いたします。受信できない場合の3つ目はウォーターフォールに FT8 の信号が見えるのにデコードされない場合です。この場合にはパソコンの時計が大きくずれているのか、あるいは受信モードが違うのかのどちらかになります。 WSJTX のモード設定が JT65 あるいは JT9 になっていますと、現在主流になっている FT8 はデコードされません。パソコンの時計が2秒以上ずれていますと、デコード件数が極端に少なくなります。タイムイズというサイトがありますので、このサイトでご自分がお使いになっているパソコンの時計が正しく合っているかどうか確認してみてください。受信の最後に信号レベルの確認をしておくと良いと思います。 WSJTX の左下のレベルメーターが緑色になっている場合が正常です。無信号時に 30dB くらいになっているのが良いとされています。この調整は Windows のサウンド設定、サウンドコントロールパネルで選択された録音デバイスのレベルを調整します。次に送信できない2つの場合についてお話しします。1つ目は PTT が動作しない場合です。 WSJTX の送信許可ボタンを押して送信のピリオド、FT8 は15秒ごとに送信と受信が切り替わりますが、その送信するタイミングになっても無線機が送信状態にならない場合です。この場合は設定、ラジオ、そしてこの PTT 手段の設定のところが正しくなっていない場合です。 PTT 手段の選択肢はVOX、DTR あるいは RTS、それから CAT、CAT、この3つのいずれかです。それぞれご自分の設備に合っている手段を選びまして正しく設定する必要があります。ボックスを選んだ場合は無線機がボックスで PTT がオンになるように設定されているかどうかを確認してください。 DTR あるいは RTS の場合には無線機の PTT をオンにする信号線がパソコンの何番ポートの DTR あるいは RTS のどちらなのかを把握して間違えないことです。 CAT の場合は設定、ラジオタブの左側にあります CAT の設定が正しくなっていないと動作しません。メーカーや機種ごとにこの設定は違いますので、無線機のマニュアルをよく調べて合わせます。ポート番号、ボーレート、データビット数、ストップビット数、ハンドシェイクなどをパソコンと無線機の両方で同じものに合わせます。よくあるのがパソコンの USB 仮想コムポートドライバーが無線機に適合した正しいものになっているのではなくて、 OS が勝手に割り当てたものを使うようになっていることです。修正方法は無線機メーカーのデバイスドライバーの説明書きに書かれていますけれども、手順としては無線機とパソコンを接続しているケーブルを一旦取り外してから、現在のドライバーを削除して適合するドライバーをインストールする、それから無線機とパソコンを接続する、このような手順を取ります。 仮想コムポートが複数作られる機種の場合は無線機のメーカーの説明書きをよく読んで、どちらをキャットに使いどちらを PTT に使うのかなど設定を間違えないようにすることです。この理解のために私は RS232C を検索語にしてネットで調べました。ね、RS232C はパソコンと周辺機器をつなぐための古くからの規格で、これを無線機の制御に流用しているということを勉強しました。さて、送信できない2つ目の場合についてです。これは PTT は送信状態になるけれども高周波電力が出ていかないという場合です。この場合、まず受信側で調べたようにオーディオ信号の流れを確認します。送信側でパソコンから送信機のオーディオ入力まで信号が伝わっているのかどうかを確認します。特に WSJTX の設定オーディオタブで適切な再生デバイスが選択されているのかを確認します。パソコンと無線機の電源のオンのタイミングとかソフトを起動するタイミングとかによりまして、ここの設定が変わってしまう時があります。おかしいなと思ったら WSJTX の設定オーディオタブで適切な再生デバイスが選択されているのかどうかをぜひ確認してください。また送信ピリオドでパソコンのスピーカーから FT8 の信号が聞こえてくるような場合はこの再生デバイスの設定が間違っています。無線機につながっているのではなくパソコンのスピーカーにつながっているということです。次に無線機の送信関係の設定を確認します。無線機のメニューや設定はマニュアルをよく読むことと機種名を検索語にしてネットで検索します。先輩たちの成功例を真似するところから始めましょう。なんでこのような設定になるのかなど疑問を持って調べると勉強の材料になります。最後に Windows のサウンド設定サウンドデバイスコントロールパネルで、再生デバイスのレベル設定が0になっていないのかもチェック項目です。以上を行いますと運用できるようになります。必ずできる。ハードルを超えることは達成感がある。勉強になるなどトラブルシューティングを楽しみましょう。これらを通じてアマチュア無線は楽しいキングオブホビーだなどと思えるようになるかと思います。
はい、ということでね、J1BTJ 石原さんに、次に便利なユーティリティソフトについてねお話をいただきます。
話題の2、便利なユーティリティソフト、関連ソフトウェアの簡単な紹介、それから使い方のコツなどを説明します。インストールについてはぜひネットで検索してみてください。まず JT アラートです。 QSO Before の表示とか QRZ.com とか HAMQTH などのオンラインコールブックを参照しての表示、ロギングソフトウェアへのQSO データの自動登録など非常に多機能です。ただし Windows 版しかないので、Mac とか Linux には、同じような機能であります、グリッドトラッカーをご利用ください。以前更新した人がとまた更新しないようにとか アワードが欲しいところで出ている方はいないかなど、この JT アラートやグリッドトラッカーの表示を見ながら、更新することができます。 PSK レポーターオンラインサービスですが、自分の電波がどこまで飛んでいったのかを地図に図示してくれます。電波が目に見えるようです。自分の電波がどこまで飛んでいるのか、どこが今開いているのかなど把握することができます。 JT リンカーターボハムログに QSO データを自動で登録できます。 WSJTX で更新が終わった後、 JT リンカーの窓が開いてターボハムログにデータが登録されるようになります。 FT8 の運用には電子 QSL は必ず必要となります。 LOTW は、アメリカの ARRL がサービスしているものですけれども、 DXCC などアワードにも有効となります。 eqsl.cardcenter、これは無料で QSL カードの交換ができるものです。 QSL カードは簡単にデザインできます。有料版では自分の好みにデザインができたり、アワードに参加できたりしますが、無料のサービスでも不自由はありません。早い方では更新終了後即座に QSL が来ることもあります。 qrz.com、これは自らの局の情報をお知らせするものですけれども、その他に QSL システムがあります。日本で使っている人はあまりないのが残念ですけれど、利用者を対象にしたアワードもありますので、私は気に入って使っています。オンラインサービスの QRZ.com やFacebook などの SNS も使えると、更新相手の設備や紙のカード交換のための情報収集に役立ちます。 Facebook では参加している友達から DXpedition の情報を教えてもらったり、トラブルシューティングで困った時に助けを求めアドバイスをもらえるなど楽しさが広がります。まあ、中には広告をむやみに送ってきたり、個人情報を収集するような困った利用者もいるようですけれど、コールサインを掲載している方からの友達リクエストには身元を明らかにしている善良な方だと私は信用して、基本的に無条件で承認しています。
はい、ということでね、今日のパート3ということでね、引き続きまして最近のねデジタル通信についてね、お話をね皆さんにお伺いしたいと思います。ね、パート3はねもうざっくばらんに、ラグ中継していこうと思いますのでね、よろしくお願いいたします。ね、これからのねデジタル通信、まあ今僕ら FT8 、中心でやってるんですけども、なんか11月に、WSJTX の新しいバージョンが出るとか出ないとか聞いてるんですけどね石原さん、ここら辺って情報いかがでございますか？
WSJTX の新しいバージョンが1月1日からリリースされます。でこれにはですね、新しいモードとして、FST4、それから FST4W という2つのモードが、うん、搭載されるようになりました。
はい、なんか今までとなんか名前がだいぶ変わってきますね。
はい。うん、FT8 は、おおむね15秒の、ターンアラウンドで更新をしていくんですけれども、この FST4 とか FST4W っていうのは、ターンアラウンドの時間が、うん、30秒とか1分とか2分とか、選べるようになっています。う
ん、あ、だから今までだいたいスタートしたときは JT65 から我々もスタートしてるんですけど、40何秒の送信で、まあ、1分ごと
ですね、
まあ、それがだんだん短くなってきて、はい、今度は逆に時間を伸ばしていろんなことをしようと、そんな感じですね。
そうですね、う
ん、
どうも LF、まあ、中波とか超波ですね、 LF、MF で、まあ、
理論限界に近い SN でも更新ができるようにしたい、うん、それからウィスパーっていうビーコンのシステムがありますけれども、はい、あれと同じようにこの、FST4W はそういうビーコン的な使い方をしたいということで、どうも K1JT のチームがこちらの方向で少し狙ってやってみようというふうにしたものです。それでリリース前のリリースキャンディデートっていうのがね、すでにたくさんの方に使っていただいているんですけど、まあ様子を見てると 1.9MHz 以下の周波数帯で更新をしているのが多いようです。残念ながらまだ私は3.5 メガ以下が出れないので、
なるほど
通常 の FT8 は使っているんですけど、はい、これはまだ残念ながらこのモードは使ったことがありません。
なるほど、はい、でこのモードってその文字数っていうと何文字送れるんですか？
同じですね、ペイロードは同じで、まあ、少し拡張されているように書いてありましたけど、ほぼ同じ13文字だと思います。
13文字ですか、はい、なるほどなるほど。で時間だけが1分かかると、
はい、そうですね、
いうことなんですね。
だから何回も送り直すんじゃないですかね。なんていうんですかね、ガロア帯って言って送るデータ全体を大きくして何回も送れるようにでも拡張したように読めてますけど、
なるほど、
あんまり詳しくないので、はい、そんな感じですかね、うん、
山内さん、なんか情報をお持ちですか？
私の方は JS8 コールというソフトがご存知だと思いますが、FT8 のチャットバージョンといいますか、そういうソフトが、はい、まあ、一部のマニアだけなんでしょうけど、結構ブームといいますか、うん、まあ、PSK とか RTTI のような感覚で、まあ、連続送信といいますか、まあ、15秒区切った送信ができる、連続送信ができるというのが一部流行ってますですね。
ボタンを押して定型文じゃなくて、キーイングをして文章が送れる。
そうですね。まあ、フリーテキストというか、
は
そうですね。
なかなか日本では流行らないのは、あれですよね。まあ、キーボードでチャットができるくらい少し、キータイプもできたり、それから英語も少し、できないと、なかなかね、カンバセーションですからね、会話だから、まあ、なんですか、マクロで次から次に押して、でも一応更新はできるかもしれないけども、どちらかというと、こう、やりとり、話のキャッチボールをしたい、やっぱり方々ですよね。
うん、そうですね。
PSK とか昔の RTTY でやれたことができるというふうに理解してよろしいでしょうかね。
そうですね。
昔テレタイプをカチャカチャと打ってた時代と同じように好きな文章が打てると、
そうですね、まあ、時間を区切って送信すると。
なるほどなるほど、
まあ、15秒区切りでやるということですね。
FT8 と同じようなプロトコルを使って中身が定型文じゃなくて自由文ということなんですね。
そうですね。ですからお互い、まあ、チャットといいますか、はい、更新する向きにはいいでしょうね。まあ、定型文だけじゃなくてですね、遊べるというかいろいろ情報交換ができるということで、一部ヨーロッパの方ではコンテストとかそういうの結構されてますですね。はい、
やっぱり英語ができないと
ですね、そうですね、まあ、基本的なコンテストは定型文あるんでしょうけども、まあ、それほどというかちょっとやっぱり英語をね、うん、くれないと厳しいかもしれないですね。
またキーボードですね、キーボードに、ね、慣れ親しみ、死んでないとなかなかラグ中央キーボードってやるというのはなかなか難しいです
ね。難しいですよね。
うん、でもまあキーボードを使えるけど、まあアルファベットを普段使われている方にしてみると、うん、WSJTX のこう定型文というのはやっぱり面白みがないから、うん、やっぱりこう、うん、やり取りできる方が望まれてというところで、そういうところで人気があるのかもしれないですね。
はい、
で、あれですよね、かなり SN が低くても更新できるのは、コンディションが悪い中ではやっぱりいいモードだと思いますね。
そうですね、非常にいいですよね。
これソフトは全く別なんですよね。
別ですね、専用のソフトがあります。
はいはい、それは JS8 コール。
そうですね、はい、
で調べると出て
きます、はい、出てきます。あ、
これは日本語線は通らないんですよね。
日本語は通りませんですね。無理ですね。
あ、やっぱり2バイト文字は難しいですかね。
あとあれですね、あのバラ、同じようにあの、BALA ってバラっていう、
はい、
のをあのスペインの曲だかがあれですね、あの作って、はい、ウィンリンク、
はい、
にあのこのモードを使ってやってるっていうのもちょっとあのデジタルモードでは。
この石原さん、バラっていうのはあれですか、あの無料フリーソフトですか。あ、
残念ながら有料なんですね。
あ、有料ですか。
いや、有料ですよね。あの、私も落としてお金支払いしましたけど、ちょっと実験してみたいなと思ってます。
あの、かなりね、かなり高帯域ですよね、あの WSATX に比べると、
はい、高帯域ですし、あのチャンネルが多いというか、副搬送波いっぱいありますし、ただあの音声とか文字だけじゃなくて、なんかファイルが送れるというような話を聞きましてですね、でファイル情報、例えばあの災害時に音声じゃなくて、ファイルで書類を送れるということが書いてありましたんで、またちょっと研究してみたら面白いかなというふうに気がしています。
あのウィンリンクっていうのはもともとあれですよね、あの緊急時の通信網をアマチュア無線の社会貢献として奉仕するという目的で作られているネットワークですね。
そうですよね。あのアマチュア無線ネットワークを通して E メールのやり取りができるような、確かそういうシステムでしたよね。
そうですよね、
はい、でそこに、まあ、バラっていう、まあ、なんですかね、モジュレーター、ディモジュレーターを加えると、うん、はい、SN が低くても更新できるので、まあ、あのそのバラの、ディモジュレーターがあの WSJTX の考え方ですね、あのスペクトラム拡散的な考え方を使ってるっていうところが新しいと、はい、いうことですね。
そうですね、アマチュア無線の地位向上のためにも、そういう災害時の、協力支援ができればいいかなと、その時のこの便利なツールなのかなと思って見てたんですけども、いかがですかね。
う
ん、
そうですね、アマチュア無線の社会貢献としてとても面白いなと思って、できるならばやってみたいと思って挑戦中ですね。
ぜひじゃあまたあのうまくいったら、
はい、それをちょっと特集もしてみたいなと思うんですけどね、うん、あの一時話題になりました FT4 ってどうなんですか。
ああ、山根さんどうです、 FT4。
FT4 は最近私やってないんで、石原さんにバトン、い
やお互いにバトンがやり取りしてて、なかなか、
なんかあまり使われてないように見えてしょうがなくてですね、皆さん FT8 にご就寝で、 FT4 はコンテスト用と言われながらも、あまりコンテストにも出てこきてないような気がしてるんですが、
あの FT4 が、ね、出た時はまあコンテスト用ということで、まあ、コンテストで使ったりして、だからまあ FT4 出たところなんで、みんな嬉しがってね、私もそうなんですけど、QSO は普通の QSO に FT4 出てたんですけどね、やっぱり最近ちょっともうやっぱり短いし、まあ、やっぱりどうしても感度FT8 に比べて、ね、若干悪くなるというところもあるので、やっぱりあんまり広がってないかなという気はしますね、う
ん、そんなに感じでいるんですけどね、
う
ん、
そうですね、あの、今まで更新した人と FT4 で初めてできるから、最初のうちは、まあ、あの新しい曲と更新できるみたいな感じなんですけど、どうしてもあの、何度もリトライすることが多いので、これだったら FT8 でもいいだろうっていう、そんなことであんまりこう優位性が見えないですね、うん、
やっぱり優位というのは 7.5 秒になるんで、やっぱりコンテストの時のね、通信の回数が短くていいというのは、これはまあ非常にいいんで、
うん、まあ、それはあるんですけどね。それだけの施設を持ってる方はいいんでしょうね。うんうん、かなり大電力でやって、うん、いい SN で次から次にこうバッタバッタとこう、さばいていくような使い方にはいいんでしょうけど、うんうん、
だからリトライをしちゃうと、結局時間的には逆に非効率的になる可能性もあるわけですよね。
そうなんですね、
うん、難しいところですね、ここは、うん、なるほど、まあまあ、これからのコンテストの、ね、状況とか今後のデジタルの、
ね、はい、もうちょっと見ていきたいと思うんですけど ね、はい、
ぜひリスナーの方々でも、ね、FT4 こんなことあるようと、ね、ありましたら、またね、はい、情報いただきたいという感じですね。
そうですね、うん、
あとは石原さん、最近リフレクター関係も若干ハマってらっしゃるという、ね、お話も聞きました。ちょっと HF の方から、ね、ちょっと高周波、高い周波数に飛んじゃうんですけどね、そこら辺っていかがですか。そうですね、
リフレクターっていうのはボイスオーバー IP ですね、 インターネット上の更新で、ワイヤーズ X とか、それから D スターとか、いうふうなものが、割と、ポピュラーですけども、いずれもレピーターとか、間の、レピーターとレピーターの間にね、インターネットを使うっていうところですけど、もう全然 RF を使わないで、インターネット上だけで更新しようっていうのもありますし、レフレクターっていうのはそれでそれでまた一つ話題になると思いますけど、インターネット上の、レピーターですからね。
そうですね。
で、最近、ご近所の方に誘われてですね、韓国の方とラウンド QSO を、このレピーターというか、RCFORB というシステムを使って、毎晩ね、韓国の OM さんとやってましてね、なかなか面白い。本当にいい音質で、ディレイもないので、毎日韓国語の勉強をしてます。
なるほど、なるほど。まあ、そういうのも一つの大きな楽しみですよね、リフレクターを使
って。で、その、韓国の方が DMR のレフレクターに出ないかいって誘われて、その DMR のレフレクターもちょっと今かじっているとこですね。
なるほど。
もう、アマチュア無線というよりは、ほとんどネットワーク技術者みたいな感じですよね。
あ、なるほどね。
で、一番喜んでるのは、こういうソフトを作ってる人。
あ、なるほど。
こんなのができたよって作って、それをみんなに使ってもらって、それが一番楽しい。作ってる本人だけが楽しいって言ったらなんですけど、そんな感じがしますけど、まあ、つながるようになるとやっぱり面白いですね。
まあ、これもね、インターネットだけを使っちゃうと、どこがアマチュア無線なのということになっちゃうところで、いろいろとまあ、ね、お話もありますけれども、まあ、一つの形ですよね、
そうですね、
世界中とお話をするというね。
でも、みんなハムなので、相手も、話が通じますね、そういうところ
で。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、まあ、山西さんにね、山西さんと石原さんにね、
はい、
お出ましいただきましてね、デジタルをいろいろとね語っていただきましたけれども、
ね、はい、
最近コンディションがすごくいいので、はい、
そうですね、
ずっとハイバンドまでみっちり混んできてるんですよね。
だからね、私もね、結構ニューエンティティ QSO できてるんですよ。
はい、
ね、だから今までいろいろとエンティティ増えてきて、DXCC ですね、
はい、
100エンティティ一旦が今年のまだ真ん中あたりやったかな、
うん、
それが100でしょ、デジタル特記でね、
はい、
で今ね114まで行ってるんですよ。
なるほど、素晴らしいですね。
うん、まあ、多分コンファームされた方が向こうから、ね、アップロードしてくれた方もいらっしゃると思うんで、はい、全部がニューじゃないとは思いますけれども、ね、はい、でも結構増えてきてるということはやっぱりコンディションが良くなってきてる。
そうですね、
はい、
ハイバンド18メガあたりがめちゃくちゃ混んでて全然出る隙間がないんですよ。
あ、なるほどね、はい、なんか先週のですね、我々で DXSSB ですか、
はい、
コンディション良くて W の深いところまで、できたそうですから。
あ、そうですか、
はい、だいぶコンディション上がってきてるようですね、
そうですね、
はい、
そういえば太陽国名も最近上がったり下がったりしてるみたいで、
は
い、
出てきたんですね、
はい、前はねずっとゼロで、ゼロやのにこんだけ、開けるのと言ってたけども、
う
ん、最近ね、だんだん太陽国名も増えてきてるんで、
はい、
期待できそうですね。
そうですね、
今日の時点で11ですね。
はい、この収録してる日ではというところなんで、あのいやそれは太陽にね、あの黒い点が見えるんですよ、
はい、
あのうん、あの
リストとかね、それが大きいですよ、
そう、
あのディスプレイの汚れじゃないですよ、
そうなんですよあのスクロールするとちゃんとね、あの黒い点がついてきてくれます、
なるほどなるほどなるほど、
やっぱ嬉しいですね、そういうのありましたね、はい、ね、はい、あの、はい、ディスプレイの汚れではなかったということ
はい、
はい、ということでございます、はい、まあ、ということでこれからもデジタルで、はい、皆さんで楽しんでいこうと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ忌憚のないご意見ご感想などを、ね、お寄せください。お便りの宛先はメールの場合ハムアットマークハムズラジオ .net ham アットマーク hamsradio.net ハムアットマークハムズラジオ .net です。またね、あのハムラジオのホームページにねメールフォームもございますので、そちらからお送りいただいても結構でございますのでね、よろしくお願いいたします。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリーさよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。